ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。
ああ、眠いですよ。もう
最近なんだか暖かくなってきましたねこの店人も来ないからもう一眠りしちゃいましょうかね。それでは皆さんおやすみなさい。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。第3回目放送ですね。まあ、配信時期がまたずれちゃうんであれなんですけど、今日もものすごい曇りで私3回中も2回は曇ってるんじゃないかなって思うんですけど、晴れ女ではないのかな、ちょっと悲しいですけどで、まあ、何話そうかなと思ってきたんですけど、最近自分の時間がちょっとできてきたので、久しぶりにアニメなんかをまた見出してて、再放送の枠なんですけど、ペルソナっていうアニメを見てて、結構なんていうんですかね、自分の分身を使って戦うみたいな、ちょっと面白い感じの、またそのアニメも現実離れした空間をモチーフにしてるんですけど、私もねそういう守護霊っていうんですか、まだ見たことないんで、いつ現れてくれるのか私の元にとかいつも思うんですけど、よくね、私の家で飼ってる犬とか猫が私の背後を凝視して固まっちゃうことがあるんですよなんか私の部屋には猫が入ってくれなかったりとかしてて、なんかいるのかなって思うんですけど家族曰く私の背後にはムキムキのすごいおっさんがいるんじゃないかといつも言われてて、いつの日か出てきてくれないかな、ムキムキのお兄さんと思うんですがはい、それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net、 kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第3回放送、そろそろ昼寝日和始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スターストーリー、このコーナーでは毎回12星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は双子座です。カストルとポルックスの兄弟はとても仲が良く、二人は共にスパルタの名だたる勇士でありましたが、ある時叔父レオキッポスの娘をさらって妻にしたことから、いとこであるイーダス、リュンケウスと争いになりました。戦いの最中、カストルはイーダスの放った矢に当たり死んでしまいました。ポルクスも無数の矢を受けましたが、ゼウスの血を引くポルクスは不死の体であったので死ぬことはなく、逆にリュンケウスを投げ矢で貫いて殺し、残るイーダスは逃げようとしたところをゼウスの放った雷に打たれ死んでしまいました。こうして 戦いには勝利したものの、ポルックスは兄の死を激しく嘆き悲しみました。哀れに思ったゼウスはポルックスを天上に連れて行って神の一員にしようとしましたが、兄と一緒でなくては嫌だと言ってそれに応じません。ゼウスは仕方なくカストルにポルックスの不死性を半分分け与え、一日おきに天上界と人間界で暮らすことになりました。やがて二人は星となり双子座になったと言われています。こちらが双子座の神話紹介ですね。これ読んで一番感じたのは、なんていうのかな、双子のこの依存性とかすごく感じたんですけど、皆さん双子には憧れますかね。私はすごく双子を小さい頃から憧れてて、友達でも双子の子いたりするんですけど、いいなってずっと思ってて、前何かで読んだかしたんですけど、人間はやっぱり双子というものに憧れを抱く生き物なんだそうですね。なんか双子っていうのはそもそも自分が二人常に隣にいる状態だから安心もするしっていうことなんですけど、確かにそうですよね。私は兄弟は いるけど、生まれてくるときはおぎゃーと一人で生まれてきちゃったので、なかなかねそういう存在が隣にいないので寂しいなと思うときはあるんですけど、では双子座の紹介に移りたいと思います。双子座の皆さんの性格ですね。私も双子座なので今日すごく楽しみなんですけど、簡単に紹介してしまいますと、双子座の皆さんはおしゃべりで、新しいお店や情報、楽しいことが大好き。良い香りや光に敏感な蝶のように花から花へ刺激を求めて飛び回り、あぐむことを知らないというタイプなんだそうです。いや、私もおしゃべりとよく言われますね。少し黙れってよく言われるんですけど、双子座は小学生、おしゃべりな小学生のようであって、十二星座の3番目の星座である双子座は再び男性星座である。3の性質である流動性や遊び心を持ち合わせていて、言葉やリズムに反応するので音のない生活なんて考えられないだろうっていうことなんですけど、でも今現代生きてる私たちとか、私なんかよりも若い子っていうのは音楽がない生活なんてみんな考えられないんじゃないかなって思うんですけど、元からねすごいこう iPod とかももうすでにある時代に生まれてきてる子はそれが当たり前になっちゃってるんじゃないかなって思うんですけど、私はまあ音楽聴くのも好きなんですけど、人の笑い声とか別に盗み聞くわけじゃないんですけど、カフェとかで一人でポロッと行って、そこで誰かが喋ってるなっていう声を BGM 代わりに聞いてなんか作業するっていうすごく好きですね。そういうとこにつながってくるのかなと思ったんですけど、で双子座の皆さんは知りたい欲求が常にあって、勉強したら何になるなどとは考えない。ただ知りたいという単純な欲求が基本にある。知ることは双子座にとって生理的な欲求なんだそうです。まあこれも分かりますね。なんか私もすごい難しいこととか挑戦させられるとすごく燃えるタイプで、ただねこの学科っていうか科目になっちゃうと数学が本当に大嫌いで、そこに対してはまだ学ぶ欲求が出てきてくれないんですけど、未だに。ただまあ高校の時とか本当に勉強するのが好きになって、まあ学ぶ欲求っていうのもタイミングだなとも思いますよね。私中学の頃よく白鳥ちゃんが成績表に泳いでたんですけど、高校になってから本当になんかね90とか80点いかないと気が済まないぐらいに勉強を頑張れたので、皆さんもそのタイミングでね学ぶ欲求を追求していってくれればななんて思います。でですね、双子座の皆さんの口癖が自由になりたいっていうのが多いんじゃないですかって書かれてるんですけど、自由になりたい、私は自由になりたいっていうよりはフットワークを軽くしていたいなって思って、まあ、これもわかるんですけど、なんかいろいろチャレンジしたいから常にいろんな場所に動けるような感じにしておきたいっていうのがここにつながるのかな、私の中ではそう思うんですけど、どうでしょうか皆さん、双子座の皆さん自由になりたいですかただ気をつけてほしいところがあって、双子座の私たちは自分が受けたストレスを周囲に100倍もの勢いで放射し、他人のストレスの元になるんだそうです。迷惑な性質を持ち合わせてるんですが、やっぱり自由でいたいのかな、だから 束縛されちゃうとイライラするのかな、なんか難しいですね。仕方ないよね今の時代はって思うんですけど、でまたね最後にアドバイスなんですけど、時にはスローダウンをというところを読みたいと思います。双子座が象徴する体のパーツは背中だと言われている。いつだって前だけを見ている再起間髪な双子座の唯一のウィークポイントなのかもしれない。双子座は物事の裏側、つまり背中を見るのを嫌う。双子として生まれながら節であるポルクスと死すべき定めのカストルがいつか来る別れを最後まで受け入れられなかったように、生の喜びを満喫し、死や病気など暗闇から目を背けようとする。でも自らが排除した暗闇に取り込まれやすいのも双子座。精神的にも不安定になりがちで、相と鬱の両極を行き来することもある。暗闇へ切り捨てたものはいつか戻ってくる。双子座の女性たちには常に二人の自分がいて、もう一人を観察しているようなクールさがつきまとう。外界の刺激に反応し、日々違う自分を演じるのもきっと若いうちは楽しい。でもだんだんに悲しさを覚えて、本当の自分はともう一人の自分を探し始めてしまうこともある。パソコンだって使いすぎると熱くなってフリーズする。そう状態が続きすぎたら立ち止まってダンスのステップをスローダウンしよう。だってあなたはいつか死ぬ定め、永遠に少年でいるわけにはいかないんだもの、というところを最後アドバイスで読んだんですけど、前々回を紹介したお羊座とまたちょっと似てるなと思って、まあお互いに男性星座だからなのか、ちょっと突っ走っていっちゃう傾向にあるんだなって改めて思いましたね。まあ、私も死っていうか病院とか大嫌いなんでこれかな、双子座のせいかな、病院がすごく嫌いなのはちょっと思いました。まあ皆さんね、やっぱりスローダウン大事ですよ。休みましょう。こういう忙しい時代ですからね、ちょっと少し休憩を一緒に入れましょうはい、以上スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉はすみれ命の輪です。はるかは5歳の女の子。生まれた時から難病のためずっと病院で過ごしている。今日は同じ病室で過ごした友達の退院日だ。
また会おうね。元気でね。
二人は握手をして別れた。嬉しそうな顔をしながら退院していく友達と、それを病室の窓から見送るだけの遥の心。
大丈夫。私だってきっといつかはみんなと同じく過ごせるはず。
寂しさと焦る気持ちをなだめるかのように自分へ言い聞かせながら、はるかは胸に手を当てた。ある日の朝、はるかは窓の外に小さな花が咲いているのを見つけた。それはスミレの花だった。向こう側に群れて咲いている花たちから少し離れたこの場所で静かに咲いている。
わあ、かわいい。
はるかは喜ぶとともに、このスミレの花を新しい自分の友達に決めた。
これから よろしくね。
それからというもの、はるかはいつもすみれに話しかけた。今日一日楽しかったこと、悲しかったこと、怒ったこと、切なかったこと、誰にも言えない思いをはるかは友達に語りかけていた。しかし数ヶ月経ってからのことだった。いつものようにはるかが窓の外を眺めると、そこにはもうすみれの花はなかった。枯れてしまったのだ。
そんな、せっかく友達になれたのに。
はるかは涙をポロポロこぼした。
私が友達になった子はみんな私から離れていっちゃう。
悲しみとともにはるかは不意にとてつもない不安に襲われた。
もしかして自分もいつかはここで死んじゃうのかな。
はるかは一人ベッドの上で膝を抱えては泣きじゃくった。月日は流れ、やがて時は春を迎えた。春風に誘われたはるかはふと窓の外を見た。するとそこには小さな小さなつぼみが一つ地面からちょこんと顔を出している。それはあの日に枯れてしまったすみれの花のつぼみだった。はるかは心の底からうれしくなり、思わずうれし涙を流した。
明日を生きていこう。このすみれのように元気になってみんなのように毎日過ごせるように。
はるかを応援するかのようにすみれのつぼみも優しく風に揺れていた。
はい、いかがだったでしょうか。すみれ命の輪、すみれの花言葉は小さな愛なんだそうです。こちらを元にお話書いていただきました。難病、ちょっと悲しいお話なんですけど、私もね、難病というほどではないんですけれども、もともと生まれてから喘息を持ってまして、今は全然平気なんですけど、小さい頃はよく友達と遊ぶにもなんかこう壁を感じる時もあるし、ちょっと薬もね毎日飲まなきゃいけないし、吸入っていうね、そういうものを毎日薬として摂取しなくちゃいけなかったり、特に持久走とかね、本当にすぐ苦しくなっちゃうんで、喘息持ってるとなかなかそういうのについていけなかったりとかで、まあ、私も悔しい思いとか悲しいなって小さい頃感じてた時はあったんですけど、ずっとね、先生の指示に従い、薬も飲んで、で吸入もして、それなりの生活はずっとしてたんですけど、それを続けたことによって今はもうその毎日薬を飲むっていうこともなくなったし、自分の感覚でね、その喘息と向き合えるというか付き合えるようになったので、ぜひ皆さん、持病を持っている方、これ聞いている方いらっしゃいましたら、先生の言うことは守って、薬はちゃんと飲んでください。そうすると治りますよね。あとは自分の気持ち次第でね、良くなっていくとは思うんですけれども、そんなわけでですね、次回のお話もお楽しみください。以上、ストーリーテナーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
What is internet radio is what you feel good after and what is FM is what you feel better after. We're on rerun. Radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。スターストーリーでは双子座について紹介して、ストーリーテラーではすみれ命の輪を読ませていただきました。はい、3回目終わったんですけど、今回今監督が2人いていつも以上の緊張あーでも楽しいですね、ラジオもやっぱりちょっとね、噛んじゃったりとか結構したなっていう、おー噛んじゃったね、やばいなもうちょっと頑張ります。でこれ友達にも聞いてもらってるんですけど、なんかよく仲いい友達にもうちょっとテンション高めでいったらって言われたんですけど、うんね、ゆったりしたコンセプトなので、それはまた今度いつの日かですね。まあそういうラジオも私好きなんですよ、聞いてて何やってんのか、それは映像がないとわからないんじゃないのかなって思うラジオも結構好きで、いつかね挑戦したいと思います。それまで頑張って続けますラジオね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしています。ツイッターもやってます、 DJ こっちゃんで検索していただければ引っかかりますのでよろしくお願いします。それではこっちゃんと阿部さん第3回放送、そろそろ昼寝日和、これにて終了です。ここまでのお相手は、今度今まで長かった髪に終止符を打ってくるぜなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.